今日もですね、共に招かれて3月の最初の礼拝をですね、本当にこのような形で、オンラインとまたこの会堂で参ることができます。恵みを感謝いたします。先週はですね、キリストの御たけにということをですね、宣言されて期待してくださってるんだということで使わされてきました。皆さんどうだったでしょうか。本当にそのことを意識して歩むことができたら幸いです。で、今日はですね、最初の教会が成長してきた時に起こったある事件がありました。アナニアとサッピラ事件ですね。皆さんここ読んでですね、ワクワクしましたか？それとも、いやこれちょっと飛ばそうかなってね、こんなこと新約聖書に書いてあるのかって思った人多いんじゃないですか。ね、旧約聖書は厳しい、まあそれはしゃあないや、で私は新約の時代だからね、いいんじゃないかって読んでいたら、とか思って、もう消そうかな、破こうかなと思った人もひょっとしたら一人ぐらいね、いないか、いないですね、はい。でもですね、なんでって時々ちょっとですね、この目が覚まされますよね。こんなことぐらいでって思うようなことが、つまり私たちの感覚と大きくずれてしまっているわけですね。まさにアナニアとサッピラ事件。でも聖書は全ては神の言葉ですよね。だから意味がないことは決して書かれていません。聖書全体からこのことを見ていく、これが原則ですが、このことを通して私たちは私の罪、神の裁き、神の清さ、教会の健全な姿を教えたいと願います。まずですね、第一番目です。アナニアの偽りと神の裁きということです。恐れが生じたとありますが、まずですね、このところを見ていくときにですね、一節読みましょうか、皆さんで。3、はい。ところがアナニアという人は妻のサッピラとともに土地を売り、妻も承知の上で代金の一部を包むために取っておき、一部だけを持ってきて人たちの足元に置いた。はい、そうですね。まあここですね、初代教会がですね、持ち物を全部ですね、本当にこの集めて、そして分配していったっていうね、イエス様を土台とする、これこそ真の共産主義なんですね。まあ実はここが来てるんですよ、共産主義というのはですね。ただ、罪ある人間がやってるので、もう歪みまくって今ね、とんでもないことになってるってことですけども、まあ、ここがですね、本当の、まあ、聖書を教える共産主義ですね。共に生きていくんだとね、共に生んでいくんだと。でですね、私たちはですね、まずここを読む前提として、誰もが褒められたり、認められると悪い気はしないものだということをね、覚えたいんです。皆さんそうですよね。いや、私、けなされるのが大好きなんですっていう人はいないと思いますよね。で、そしてその誰かが、その持ち物や行為を褒められたり、認められたりすると、自分もその人と同じものを持ったり、同じようなことをしたりして、認められたい、褒められたいと思うものじゃないでしょうかね。で、それらはですね、妬みとか競争心とか承認欲求とか、見栄を張る心、つまり虚栄心と言いますが、そういったものから来るんです。そういうものなんですよ、私たちはね。まあ人間論っていうのがね、ありますが、そういうものですね。で、そういう視点でですね、ここを見るときに、この4章の36節、7節、こうありますね。キプロス生まれのレビ人で、人たちにバルナバと呼ばれていたヨセフも所有していた畑を売り、その代金を持ってきて人たちの足元に置いたとあります。バルナバっていうのはですね、皆さんよく知っているパウロとバルナバっていう人のバルナバであり、マルコの親戚なんですよね。慰めの人という意味があります。そういう人ですね。まあその人がですね、本当にこの共同体を掲げていくために自分の土地を売って、そしてその代金を必要に応じて分配していたということが具体的にあったんですよね。でこれが初代教会の姿だったんですよ。まさにこの37節に ある通りですね。神の家族で貧しい人を助けたいとか、まあ、伝道に役立ててほしいという純粋に畑を売った代金を捧げて、みんなもこの信仰と行為を喜んで励まされていたということだったんですね。でそういう中で一節のところがって書いたんですよ。でところがっていうのはですね、これ、いわゆるいいことを言うわけじゃないですね。ところがって、なんかこう始まっていくわけですね。つまりアナニアという人は同じそのスピードではないということですよね。バルナバの行為が喜ばれたのを羨ましく思って、アナニアとサッピラ夫婦がまあいたわけですよ。で皆さん、アナニアという名前はですね、神が恵みを与えた人という意味があるんですね。名前がいい名前ですね。サッピラは美しい人っていう意味なんですよ。それ解明したいですか？私今日からサッピラと呼んでとかですね。ねえ、美しいんですからね。 でもなかなか聖書的にはサッピアっていう風につける人いないですもんね。ねえ、なんかね、でも名前自体は美しいんですよ。ね、アナニアもね、神が恵みを与えた人っていう素晴らしい名前なんですよね。でもそういう風には私たちには届いてこないんですよね、このところを見るときに。つまりですね、この名前自体は結婚と家庭生活を通して神の恵みと素晴らしさを証しする素敵な素敵な名前だったんですが、でもですね、今読んでいただいたように一節ね、二節、まあ持ってきたわけですが、その持ってきたことに対してペトロはこう言ったんですよ。三節読みましょうか。皆さんで三節、三、はい。すると、
ペトロは言った。アナニア、なぜあなたはサタンに心を奪われて聖霊を欺き、秘書の代金の一部を自分のために取っておいたのか。
はい、ということをね言ったんですよ。ということは何かしらのことをしたわけですよね。この一節二節だけ読むと、別に持ってきただけやんってね、素晴らしいやんって思うと思うんですよ。でもそこにですね、何かこうペテロがここまで言うほどのことがあったわけですよね。つまり何をしたかというと、彼らは一部なんですよね。土地を売ってね、そしてその代金の、まあ、一部なのに、その売った代金全部なんですっていうふうに、まあ、居座ったということがあったんですよね。まあ、ここを読んで、ずっと読んでいたらわかるんですがね、つまり居座った、嘘をついたわけですよ。ねえ、皆さん、わかります？その気持ち。ね。で、なんでそんなことをしたのかっていうことをね、ちょっと挙げたいんですね。この、なんでそんなね、一言をしたのか。ここですね。あ、ここ、すみません。一番ね。なんでそんなことをしたのかっていうことです。まず、一部を全部と偽った理由と動機。一つ目はね、褒められたいという思いがあったんですね。そうですね。バルナバがみんなから褒められたんです。で、二つ目は、競争心と共栄、ね、嫉妬心ですよ。羨ましいなと思った。そして、ここですね、悪い形の、この、夫婦どんぶりって書きました。これわかります意味。こんな言葉ありますか？ちょっと勝手につけちゃってですね。つまりね、アナニアとサッピラって夫婦じゃないですか。ね。で、夫婦で、ここにね、妻も承知の上って書いてあるんですよ。つまりね、あんたそんな一部持っていったらね、ちょっと赤ちゃんってチェックすべきなんですけども、チェック機能が働かなかったってことですね。ええんちゃんちゃんっていうふうに、褒められたしね、やっぱバルナバには負けたくないしね、みたいなことで、悪の増殖作用っていうんですかね、これ悪い形の夫婦どんぶりっていうこと。この名前ないですよ。ね、でも夫婦どんぶりっていうのは、どっかで聞いたことありますよね、皆さん、ないですかね。つまりね、二人とも同じ、方を向いたんだけども、あとでですね、心を合わせてって書いたんです、旧説に。で、悪いことに心を合わせてしまったんですよ。ね。で、もう一つは、神を恐れていない。これが大きいでしょうね。つまりですね、ペテロは、人ではなくて神を欺いた。つまり皆さん、人に嘘をつくときってどうですか？あ、この人やったら嘘ついてもいいかなと思ったり、この人やったら許してもらえるかなっていうふうにちょっと甘えたり、やっぱりちょっとね、その人やったらとかね、軽く見てるってことですよ。つまり私たちをこの塵から作られた天地万物の創造主であり、私のために命まで惜しまずに捧げくださった方に嘘をつくなんて、皆さんどうですか？ここまで聞いたら、そんな嘘なんかついたことありませんって、つきたことありません、理由じゃないですか。でもね、私はやっぱさっきから言ったように、本当に愚かなものでついちゃうんですよね。あの人には勝ちたいっていうね、そういう嫉妬心が勝るんですよ。虚栄心が勝るんですよね。名前を挙げたいと。この4つでしょうね、大きく挙げて。褒められたい。ね、負けたくない。皆さんいかがでしょうか？ね。そういうことを通して、まあ、彼はやってしまったんですね。3節4節ですね、見ていただきたいんですが、ここを言いましょうか。では3、はい。するとペテロは言った。アナニア、なぜあなたはサタンに心を奪われて聖霊を欺き、辞書の代金の一部を自分のために取っておいたのか。売らないでおけばあなたのものであり、売った後でもあなたの自由になったではないか。どうしてこのようなことを企んだのか。あなたは人を欺いたのではなく神を欺いたのだ。そうですね、人々の称賛と評判を得たいという野心から純粋に信仰に生きている教会とキリスト者たちを欺いたわけです。そしてそれはまさにですね、聖書言ってます、聖霊を欺くことであり神ご自身を欺くことなんだと。 ね、皆さん、アラニアはですね、誰からも強制されたわけではありませんよ。持ち物や土地は売っていることも、売ることも、俺、全くの自由ですよね。また、売った場合、全額を個人的に使おうが、一部を献金しようが、それも自由なんですよ。ね。まさにですね、私たちは、まあ、ある先輩の牧師先生が語られたんですが、自分の財産について、神を知らない人は全て自分のものと思う。そうですよね、自分と思う。で、イエス様と出会って、またその信仰を持ち始めた幼い、ね、信仰者は生活して残ったものを献金する。ね。まあ、そういうふうに、私もそういうふうにね、教えないときはそんなふうにしてました。でも少し成長していったものは、クリスチャンとしては、献金するものは、この、まあ、発を捧げて、そして残ったものは自分のものと思ってる。自由に使っていいんだ。ね。10分の1のことはね。イエス様も、新約聖書で、10分の1もおろそかにしてはいけないってはっきり言われましたからね。あれは旧約だけのものではなくて、ちゃんとイエス様をおろそかにしてはダメだよって言われた。一つのあれは返金とまで言われた。あとはでもね、使っていいんだって。しかしね、本当に神の愛を知って、神中心に生きる人は、発をですね、生物して下げた後、その残りも、いや、残りこそ神からの大切な預かり物として神の栄光のために用いたいと祈っていくんだ。って、先輩牧師を言われてね、ハッとしましたね。そうか、そうですね。だって、十の十って言われても何も文句言えない立場じゃないですか。で、よく考えたらですね、今日も言ったんですよ、お友達。神様って、お金、いいのかなって。交通費とか食費とか、家賃いりませんもんね。そうなんですよ。なんでこんな今のそれはね、お金というのは私たちは執着してしまって、お金を持って争ったり人殺しもしてしまうような、そういう一番身近なものだから、そこから解放されていきなさいということですね。一番はね、そして下げれば下げるほど天の窓から溢れんばかりの地球が注ぐかどうかを試してみようと。ユースですよ、あそこで書いてある試してて、試します。皆さん、底なしの祝福じゃないですか。ねえ、こんなすごい話ないです、他に。ねえ、捧げたらね、あとは一つなのは信仰だけですよ。これやったらな、あれ買えんのになって、私も思いました、もう、子育ての時、これやったらおしめ買えんのになってね、なんでとかね、もうね、進学生の時にもうほんと痛みを、でもそこで捧げた時に不思議な形で必要以上のものが与えられていくという経験をしたら、やめられませんよね、皆さん。やめられない、止まらないってありますよね。まあもちろんそのことを期待してるのと違う、また違いますよ。ね、しみしみと違いますよ。もう純粋にですよね。そこなんですよね。もう愚かやと思いますよね。前こうやったからね、今度はこんだけどね。もうこの時点でアウトですよね。もうね。でも神様って、ここですよ。献金の代表ここですよね。皆さん、で、このことをみんなが、経験者どうなります？もうそれはもうね、いろんなものが解放されますよね。だって神様やはりやんってなるじゃないですか。ね、わからへんけどもなんか祝福あるからねって。本気で言えるんですよね。ピクピクと引きすることなんか言えるんですよ、本当に。こういう人が増えたらもう、教会ってすごいなと思いますよね。やっぱりそういうことが、地道になっていくことが世界を変えていくんですよね。つまり価値観が全く変わるわけですよ。これがあったらね、できるからって、あんたアホやないわって、何言うてんのあなたって。捧げたら素晴らしい思考あるのよって。そういう信仰世界、あなたも、来ないとかね、言えるわけですよ。でも、彼らは違ったんですよね。だから本当に自由なんですけども、いろいろ人の目を気にして、自分で縛って、自分でやって、結局神を欺くってことになってしまった。ね。私はどうでしょうか。本当に神様の愛と恵みを期待、本当に体験しなければ、このです、最後の、発想を整備して捧げるけども、残りも主の栄光のために用いていただけないだろうかって、考えていくものとなっていきたいと思うんですよね。いずれにせよですね、神への奉仕と捧げ物は、感謝と喜びを伴った自発的なもの、だということです。アナニアはですね、でも相当の額は捧げたと思うんですよ。だって土地売ったんでしょ、皆さん。そうなんですね。すごいと思いますよね。でも、感謝と喜び、自発的で最も大切なことが欠けていたんですよね。そして5節、6節、読みましょうか、皆さんで。3、はい。この言葉を聞くと、アナニアは倒れて息が絶えた。これを聞いた全ての人たちに大きな恐れが生じた。若者たちは立ち上がって彼の体を包み運び出して葬った。さんどう思いますか？恐ろしいんじゃないでしょうか。突然死ですよ。突然撃たれたということです。まさにですね、皆さん、ここにですね、御言葉の真理があります。裁きは神の家から始まるということですよ。つまり、 神の教会こそこの世で最も罪に厳しくあるべきであって、この世で一番初めに清められなければならないところですと同時に、この世で一番真っ先に愛を注がれるところなんですよ。だから恵みと誠はそういうことですよね。恵みと愛だけじゃない、誠清さがここから始まる、皆さんから始まるね、愛が始まるように、まさにものすごくこれは厳粛なその雰囲気がその時に漂ったんじゃないでしょうかね。もし皆さんここの場に皆さんがいたとして、このことをね受け止めていただきたい、どう思われますか。もう声出ないし、とか思うでしょうね。イフの思いですよね。単なる恐れではありませんね。この、恐れという言葉ね、このギリシャ語の元の言葉は単なる恐怖だけによって、尊敬というこの2つの意味がある言葉なんですよ。まさにこのイフの念がその場を覆ったんですよ。私もこのことをですね、本当に心したいんですね。そして第2番目ですね、サッピラの偽りと神への恐れです、ね、その後続くんです、ね、若者たちが本当にこのですね、あの世のですね、亡骸をですね、本当にこの葬ったわけですが、7節以降、さてとありますね、3時間ほど経ってアナニアの妻がこの出来事を知らずに入ってきたんですよね。知らずにです。もちろんですね、あの伝達方法が今みたいにですね、瞬時ないので、まあ、いろんなケースがあるでしょうが、知らなかったんですね。で、皆さん、この3時間というこのね、時間というのはですね、実はですね、当時の、習慣に従えば、次の祈りの時間と言われます。だから、教会の兄弟姉妹も礼拝のために集まってきたわけです。だから、あざわざ集まるみんながいるところを狙っていったということも言えるでしょうね。まあ、もちろん純粋にね、あの祈りを解きよということもあったでしょうが、そこで入ってきたんです。だから、皆さんどうですか。皆さんはどうしますか。アナニアの妻はこう考えたはずですよ。あ、すいません、サッピラね、夫が先にいてたくさん献金下げたわけじゃないですかね。できっと妻である私もね、みんなから喜ばれてね、褒められるに違いないと思って、結構ですね、おしゃれバッチリやってきたんじゃないですかと思うんですよね。ね、みんなからね、でこの受け答えもちゃんとイメージしてね、そんなことないわよとか言いながらですね、あのどんな顔で微笑もうかなとかね、まあ、いろいろ考えたんじゃないかという3時間と思うんですよね。皆さんどうですか。その応対のリハーサルの時間だったかもしれませんね。でもこの神の側から見れば、この3時間は夫と共に代金の1秒をごまかして神を偽り欺いて献金した行為を夫より後になって一人で考えていく、つまり悔い改めるのに十分な時間であったというんですよ。神から見たらね、この3時間は、だってやったこと分かってるんですから、一部でしょ。夫の分まで神様と教会に謝るべき時間として神から与えられていたとも考えられるんですね。でも彼女はどうだったんですか。悔い改めることも謝罪もなかったんです。発生しましょうか。3、はい。ペテロは彼女に言った。あなた方は辞書をこの値段で売ったのか、私に言いなさい。彼女は、はい、その値段ですと言った。皆さん、今の視点、皆さんで言うたら、ここを読んだときどう思いました？なんでこんなことを言うにゃと。聞かれてんねやから、わざわざ。ここで、はい、と言わずに、いいえ、一部でしたって言えばよかったのにって皆さん思って同じじゃないですか今。でも、はい、それで言ったんですよ。つまりここで罪を犯した瞬間ですよ。神を欺いた瞬間がここなんですね。恐ろしいですね、この聖書って。人が罪を犯す瞬間書いてあるんですよ。いかがでしょうか。真実を語り悔い改めるべき時間と機会をペテロを通して神は与えてくださった。しかしまだ神と教会をごまかせると思っていた、軽く見ていたんです。そして夫と示し合わせていた偽りを繰り返したのです。ペテロは言いました。なぜあなた方は心を合わせて主の御霊を試みたのか、見なさい、あなたの夫を葬った人たちの足が徳島まで来ている。彼らがあなたを運び出すことになる。聖人たちが来たわけですよ。神様は神を信じる者と正しい生活を送る、信仰生活を送る人々に対しては愛と許し、恵みと祝福と溢れるばかりに与えてくださるお方です。ですが、その神の愛と許しをいいことにし、不正をしたり神をごまかしたり不従順であったりすると、他の誰よりも厳しい裁きを下されることがわかるんですね。いかがでしょうか。アナニアとサッピラは主イエス様を救い主を信じるキリスト者であったと私は見ることができますよね。だってこの教会を叩くための二人だからね。だって自分の持ち物と年を打って 献金するほどの信仰があったんですよ。ね。しかしその動機が不純だった。しかもペテロを通して罪を指摘されたのに、二人とも一言の罪の告白もくれどもしなかったわけですよ。だからここにですね、彼らがこの後ね、天の御国に行ったかどうかは記されていません。それはわかりませんが、でも、ここまでの歩みを見たときに、やはりですね、神様に対する思いはゼロではなかったということが言えると思いますね。だからここではそのことに対してフォーカスが当たっているのではなくて、本当に神様を信じて、この献金まで多くのものを下げる心があったにもかかわらず、動機が不純であるということがあるんだと。そして神を一部だというふうに欺くということがあるんだと。まさに私たちに対するこれは警告だということですよ。私はいかがでしょうか。10節11節にですね、こうあります。すると即座に彼女はペテロの足元に倒れて息絶えた。入ってきた者たちは彼女が死んでいるのを見て運び出し、夫のそばに葬った。突然死ですよ、これも。彼らは病弱でも老衰でもありませんでした。突然の死。皆さん、このようなことは、ヨシアキ一章にもありますよね。戦いに勝った戦利品は全て聖戦のものだというふうに言ったにもかかわらず、アカンが自分ごとした、あれもそうですよね。つまり神様のその心を欺いた。まさに前ここでですね、分かり合ったナダブとアビもそうですね。自分のやり方があったんだと。だから撃たれたんですよね。自己流ではない。自分のやり方ではない。徹底した神の清さ、神を軽く見ないという、これは真理ですね。そして皆さん、11節読みましょうか。3、はい。そして教会全体とこのことを聞いた全ての人たちに大きな恐れが生じた。そうなんですよ。この教会全体という言葉ですね。まさに罪の世界から呼び出されたものの集まり。この共同体に大きな神様への畏怖の念が生じて、結果ね、この後ですね、爆発的に増えていくんですよ。清い教会として立ち上がっていくんですよね。だから必要なことだったんです、このことは。清さということ、一番教会になくてはならない清さをですね、ここで体験的に知るために。でもですね、この事実は非常に私たちは厳粛なものとして受け取る必要があるのではないでしょうか。この二人のように罪を告白しない者、悔い改めない者が取り除かれ、心と体を、ね、本当に心と体を神に捧げ切った者たちの群れ、罪を告白して清めた者たちの集まりと、これからなっていくんだということですね。いかがでしょうか。私たちには今売るべき土地はないかもしれません。またアナニアとサッピアのように人の称賛を得たいと教会に集い奉仕をですね、このして献金をするということもないかもしれません。しかしですよ、洗礼を受けるときに神様忠実に集会に集います、奉仕をしに捧げますと心にですね本当に誓って聖なる約束をしてね行く中で、このいろんなことがうまくいったり、いろんなですね、身入りも増えたら、ね、必ず自分のうちの献金を、いや、それ以上しますとも言って約束したり、また、ある人とですね、本当にね、人生のパートナーとしてくだされば、また、ね、本当に忠実な、教会生活はもちろん、いつでも家庭を解放します、ね、夫婦で本当にこれこれの奉仕をさせていただきますと祈ったり、またですね、本当に私にですね、車を与えてください。家を与えてください。そうすれば真っ先に神様のために捧げます。と約束しておきながら、そのことが実際になった後、ね、その果たすべき分と責任を神様に対して実行していないならば、それは神を欺くことになりかねないのだってことですよ。どうですか？ね、本当にあれだけもう熱心に神様にこうしますと、ね、言ったことを忘れてしまうとかですね。まさにそれは、まさにこのアニアとサッピアのマインドと同じになってしまうということですよ。私はどうでしょうか。このアラニアとサッペラのようなことは、ケースは違っても、偽り、競争的行動、欲の張り合いから、いろんなこと、いろんな、いろいろとですね、行われているのではないでしょうかね。もちろんですね、アラネとサッピラ以上のことをね、この後の人といっぱいしてるんじゃないかと私は思ったんですよね。でもなんでこの人ばっかりなのって思う。でこれはですね、やはりですね、一つ意味がありますよね。ここにありますように、二人は悪い模範となってくれているということですよ。 つまりですね、皆さんこの一罰百戒って言葉あるの知ってますか？日本語で。つまりですね、罪を犯した一人を罰することによって他の大勢の戒めとすることということです。ね、だそういうふうなこの存在になってではないか。だからアナニアとサピラに対してはね、本当にまあなんていうか気の毒かなと思う人もいるかもしれない。でも一つの私はその次の世代を生きているね、もっとその子孫としてしっかりとこのことを受け取っていきたいと思うんですね。そしてこの出来事の私たちの大切な戒めはここです。覚えましょう。まず一つ、偽りの危険性ということです。偽りは危険だということを覚えましょう。皆さん、偽りを軽く見ていないでしょうか。この偽りというのはですね、これは演技するという意味から出た言葉ですね。見栄を張ってあたかも立派であるかのように演技して生きていくことです。でも神様は私たちのありのまんまの姿をご存知なので、神の前でカッコをつける必要は全くありません。そうですよね皆さん。人に対しては相手の状態に合わせて配慮をする必要があるかもしれませんが、神様に対しては何でも正直に告白するのがいいんですよ。弱さがあるならばその弱さを告白し、不安があるならば不安ですと打ち明ければいいんです。皆さんどうですか？クリスチャンはこうあるべきだという肩に自分をはめ込まないようにしたいんですよ。見栄を張る生活をしたらですね、疲れますよ皆さん。あの種類私立派なクリスチャンなんてね、そんなものがもうあったら大変ですよ皆さん。礼拝する姿もね、ピシーンとですね、もう微動だにせずですね、もう背筋伸ばしてですね、もうこんなね、まあそういうふうにもう私はしたんですって、もう喜んでするって別ですけどね、なんかみんながわあ立派だねとかね言ってもらうために、もう本末転倒ですよね。まあ最近よく出ますがね、本末転倒苦にならないようにですね、神様前にはね本当にありのままでいいんですね。神の愛の深さを味わうこともね、身を張る生活をしたら疲れるしできません。神が喜ばれないことを考えたり言ったりしたら、正直に過ちを認めてその場で謝ればいいんです、ね、神の前では自分に嘘をつかずに正直に生きていくことが何よりも大切です。なぜならそうすることで親密な関わりを神様と持つことができて、恵みや愛を十分に受け取ることができるからですよ、ね、イエス様は一番弱いのは偽善者ってことですよね。あのパリサイ人に対してね、偽善が一番嫌がられることですよ、ね、だから私たちも本当にですね、この私利私欲に満ちている姿を見て偽善者と激しく厳しく非難された。あれはですね、まさに人を見て私はできているというふうにパリサイ人の立法者は思っていたからですよね。一番できたのは自分なんですよね。人は上辺を見るが主は心を見られます、ね、そのことを覚えましょう。そして二つ目は、心から捧げることの大切さですね。もうご存知のようにですね、本当に私たちはですね、心を見られますから、何を捧げるかではなくて、どういうふうにどういう心で捧げるかということですね。捧げ方です。このねありますが、出演するときにこの神の臨在を示す幕屋をね立てようとしたときに、ね、この感動したものと心から澄んでするものとは皆死への奉納物を持ってきて持ってきて持ってきて、もうええよと言われるまで持ってきたんですよ。そういうところがあるんですよ。だからもうね、感動するんですよ。これが最初です。ああ、本当にイエス様ってすごいな、神様って素晴らしいな、こんなちっぽけな愚かなものを、ああなぜ故に愛してくださるんですかっていう感動でしょ皆さん。感動しますか皆さん、ね、聖書の時にもう感動してもう涙がね出て、いつも読めないんですよ、一緒に知ってます私ね。だからね、いつもねメッセージが来る時にいつも泣かるんですよ。それはそれで困ったもんですよね。人通り泣いてから喋らんですって。それはそれでまあね、ね、まあ、分かりますよね。でも感動するんですよ。でもね、メッセージね、先生語らなくてもね、その姿で十分ですっていう風に人が増えてきたんで、それはそれでどうかなと思いますが、まあでもね、すごいですよね神様ね。感動ですよ。心です。で、大事なことですね。ここですね。見言葉言いましょうか。第2コリントです。3、はい。一人一人、いやいやながらでなく、強いられてでもなく、心で決めた通りにしなさい。神は喜んで与える人を愛しくださるのです。神はあなた方にあらゆる恵みを溢れるばかりに与えることがおできになります。あなた方がいつもすべてのことに満ちていて、すべての良い技に溢れるようになるためです。アメンですか皆さん。ここです。喜びが伴うかってことですよ。ね。そうです。他の人がね、例えばね、このバルマウとアナニアのようにですね、そういうシチュエーションになった時ですね、 まあ、仮にですよ、仮にね、こうやって献金が回ってきて、横の人が1万円、他の次の人は2万円、次の人は3万円下げた。で、自分はですね、見たら、なんか全然あらへんと、見え張ってですね、人から借りてくれないとか、そんなことする人ないんです。ね。そう、逃げる人もないんですよ、何も。ね、精一杯捧げたらいいんですよ、喜びがあって。ね。だから人を見てしまうから、ね。だからもちろん人をね、本当に、極力ですね、本当に配慮できるような環境を揃えてるのは大事ですよ、教会側はね。でも本当にそこまでして、そうしても私は、やっぱり人を気にしてしまう弱さがあるんですよね。そうじゃない。そして最後ですね、この出来事の私たちへの大切な使命の三つ目は、神様を正しく恐れるということの大切さですね。正しくですよ。正しく。ね。皆さんいかがでしょうか。神様は愛に満ち、悔い改めれば何度でも許し、弱さを受け入れている方ですね。なれば十字架は完全完璧だからです。許されない罪は一つもない。これはもう事実です。ですからね、私たちは安心してありのまま姿で神の御前に出ることができます。でも気をつけないと、それはかえって神様を軽く見たり、侮ったりする高慢にされることもあるんですよ。謝れば許してもらうんだから何をしちゃっていいんだとか、このくらいのことは見逃してくるだろう、試しにやってみようとかね、そういうふうに思って自分勝手な欲望に引きずられてしまうこともあり得る。だってサタンがね、いつも吠えたけを知るように食い進むべきものを探し回ってるからですよ、ね、だからこの事件は神の大切な目を思い起こさせるものとなったんですよ。この教会の兄弟姉妹ね、神様は完全に清い聖なる方であり、最終的な裁きの権威を持っておる方なんだということに改めて気づかしたんですよ。私たちも同じですよ。だってこれ新約の時代のことですから、私たちも同じ神様のね、本当に味方を持つ必要があるんです。御言葉はここですね。三、はい。体を殺しても魂を殺せない人たちなど恐れてはなりません。むしろ魂も体もゲヘナで滅ぼすことができる方を恐れなさい。そうです。ここも恐れというのは恐怖とか怖がるという意味ではありませんね。天地の創造主、全能の神、すべてを支配しておられる体として認め、畏敬の念を忘れないようにしなさいということです。地から作られた私たちが神様を侮ったり欺こうとするのは全く愚かなことだということですよ。このことがこのアナニアとサッピラ事件を通して私たちに語り続けておられるメッセージです。ね。ね。だからこのことを正しく認めたい。単にうまく終わるとかね、こんなところ読みたくないよって、しっかり読んで、ここにね、本当に込められた神の思いを受け取って、それを日々の信仰の歩みに、本当に変えて落とし込んでいきたいんですよ。特に捧げることですかね。ね、皆さん間違ってるから、これは献金だけじゃないですね。私自身を捧げることが、霊的な礼拝とはっきりとローマ書12章にあるじゃないですか。ね。すべては神から委ねたものです。だから惜しみなく私は捧げていきたいんですよ。そうするとですね、私たちのね、この地上レベルのはるかに超えた信仰の世界のレベルの素晴らしい祝福を見るし体験できるんです。皆さんそういうものを体験したくないですか、私はしたいんですね。で、皆さんと共に体験していきたい。そのことの手段というか歩みがこの今のこのあの土地をね、本当に決断して住んでいくというプロセスなんですよ。だから単に街道を建てるだけじゃなくて、そういう世界をね、私たちは体験させていただけるという神様からの素晴らしい期待が込められてるんですね。これが本当の本質です。このことは私はね、本当に、ああ、そしたらもうウキウキして喜んでね、なんでもどうぞみたいなね。もうこれも皆さん喜んでですよ、喜んでね。ね、これ強制じゃないですかね。慣れたら幸いですよね。本当幸いですね。最後にです。ね。この御言葉を覚えましょう。はい。これですね。私はどうでしょうかね。いつも純粋に全てを捧げていると思えない弱さや醜さ、計算もある事実ね、計算をしてね、そういうのもあるかもしれませんが、ね、そういう自分だってことも受け入れて認めていきたいんですよ。でもその罪多い愛のままを主は愛され許され主に仕えられて今があるんです。そうですよね。つまり神様の方で忍耐しておられるわけですよ、ずっとね。だから罪多いありのまんまではなくて、罪を日々悔い改めと感謝をし続ける、つまり罪と抗い続けて神様をお迎えし直し続けるという ありのままで主に従っていくものとされたいと思うんです。ということを言いましょう。最後ですね、二つ目の手話からですね、第二ペトロ3、はい、主はある人たちが遅れていると思っているように約束したことを遅らせているのではなく、あなた方に対して忍耐しておられるのです。誰も滅びることがなく、すべての人が悔い改めに進むことを望んでおられるのです。アーメンです。祈りましょう。天の神様、感謝いたします。このアナニアとサッピラの出来事を通して私たちに何を届けたいのかということ、今日あなたがはっきりと教えてくださったことを感謝します。神様、あなたは来てくださったのは世を裁くためではなくて、御子を切り添って世が救われるため、私たちが救われるため、この救いの恵みに豊かに生きるため、生き生きと喜んで生きるためと言われました。どうかこのアネとサッピアのことを通して、主を健全に、正しく、本当に生きるもよって恐れ、日々、毎日を主と共に歩んでいけますように。祝福してイエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。